お相手はエデキテルの上原です。そして
ポリムーグです。
そして
ムーンライダーズ岡田です、
はい、今回もまたムーンライダーズの岡田徹さんをお迎えしてお送りしたいと思います、はい、今回はですね岡田さんのソロ活動にスポットを当ててお送りしたいと思います。岡田さんソロアルバムも出していますよね。でその中でも特に、ね、そのインストルメンタルが割と多いと思うんですけども、それどうしてインストが多いんでしょう。
あ、これはね、はい、一緒にプロデュースやった渚十吾っていう人がいるんですけど、はい、で彼がインストものをやらないかって、実は彼ソニーのプロデューサーだったんだけど、はい、メーカーのね、ずっと誘われてて、それでインストものを最初にソロアルバムで手をつけたっていうのが実情というか、はい、そういうことなんですよね。それで、うん、インストで、あとはちょっとあのボイスを絡めるみたいな感じでも歌を歌って見ようかみたいな、
はい、
楽器の一部としてボーカルみたいな、メインボーカルって歌い上げるんじゃなくてね、はい、そんなのもやってみたいなと思ったんだけど、で最初に出したのが1989年かな、格上音楽誌って、これ出した当時ね、ラウンジとかいうあのジャンルもなく
ないですよね。
でこれまたお店でどこへ置いていいかわからないっていうような代物で、だからイージーリスニングのとこにあれば、はい、本当に映画音楽のとこ入れちゃったお店もあるし、
間違えて
ね。でムーンライダーズのとこにも入ってたりとか、もう点でバラバラで、なんか置き場所ないなっていう感じだったんですよ。ちょっと立てばね、はい、ラウンジとか、
そう今から考えると、うん、まさに日本でラウンジミュージック、うん、先駆けという風な感じですよね。ジャケット地もなんかジャックたちとかそういう、
ね、
おしゃれなところが取り入れられてる。
デザインはあのローズアンリミテッドの吉田さんなんです。実は、はあ、バルブレーベルでも活躍してる、
うん、そうだったんですか。ちょっと早すぎた傑作という感じで、うん、
まあよく言えばね、まあそれでセカンドもその続きで運命の名人っていうのを出しまして、はい、2年後に、これ91年ぐらいかな。でその中で今のシーズンぴったりな、はい、エブタイド引き潮、これカバーしたのがあるんで聞いてみてください。
はい、岡田徹さんのエブタイドです。エデキテルのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。岡田徹さんのエブタイドでした。これはまさになんかエキゾチックミュージックラウンジですよね、
うん、そう
だからちょうど今まさに、うん、当時出た当時よりも今聞いた方がぴったりくる感じですよね。
あ、
私そういうのをすごく思いました。でもバルブレーベルから再発されて聞くことはこれはできますよね。
また元気として1枚目と2枚目は
私もちょうど再発されて買って、まさにラウンジじゃないかとすごく思いましたね。
ありがとうございます、
はい。ポリさんは岡田さんのソロにはすごくまた思い出があると思うんですが、
はい、はい、僕はもうこれだから当時
リアルタイムで買ったんですよね。
リアルタイムで聞いてて、まあ、ラウンジじゃないかと、う
ん、
ラウンジとは言わなかったかな当時
で。
でもちょうどそのなんていうのかな、ジャズとかサウンドトラックとか、うん、その後出てきた渋谷系みたいなもののもうちょっと手前のところでそういうニュアンスがもうここですでに出てたっていうものですよね。だからその渋谷系音楽に先駆けてルーツ的なもの、バーバンクサウンドだったり、うん、エキゾチックサウンドだったりとかっていうのをこう融合させてる、うん、サウンドがもうすでに出てて、もうそういう古いものを買うしかなかったわけでね、その時点では、うん、だけどもうその新譜としてこういうのが出てきたっていうのがかなり衝撃的っていうかね、そう、しかもムーンライダースの岡田さんがやってるっていうんで、こういうのが新しいんだなとこう勉強したわけですね。
一応我々エレベーターはラウンジユニットって言ってますから、
そうそうそう
ラウンジユニット、
この辺にもこのルーツが
そう名乗って
できてるので
、そのルーツもここにあるんじゃないの
という、
はい、
であれですね、その当時だからその雑誌なんかそういう音楽雑誌とか見るとこの岡田さんの曲を作られてるのがアモールスタジオっていうスタジオだと書いてあって、はい、ああどんなとこなんだろうとかって思ってたわけなんですけど、
はい、
この辺のアルバムとソロアルバムとかっていうのが大体そういう、
そうですね、この、うん、あのアルバムを作ろうと思って、その頃にねあのアップルの、SE サッジュと
パフォーマーあたり、
そうそう、それで友人に勧められ、うん、絵を見たら画面見たらめちゃくちゃやっぱ綺麗なんですよ。
そうです、
ね、うん、でまず買っちゃって、でまあ家では音出せないからちょっとプリプロをやるにはプライベートスタジオみたいなの欲しいなと思って、
はい、
って時期が重なってますね。ソロアルバムとともにそのシステムが変わってってる感じもあるんで、
はい、
で1枚目の時はもう本当にミディデータだけなんで、
あ、そうなんですか、
うん、そこで録音するというよりも本当にデータを整えて、うん、それで大きいスタジオ行っていいシンセ使って、開くという音を流し込むっていう形だったのね。
なるほど。2
枚目ぐらいからもうそろそろアモールで音を作ってるっていう感じですね。
そのアモールの名前の由来っていうのはどういう由来なんでしょう。
アモールはね、はい、大好きなバグルズ の, あのアドベンチャーズインモダンレコーディングから撮ってる。
あ、セカンドのダンレコーディングの冒険ですよね。
そう、
でっかいメガネのやつ。
そうそう、うん、割とみんなアモールってあのフランス語から来てるのかなっていうことで、
私も最初そういうふうに思いましたけど、う
ん、だからスタジオにはあのちゃんと貼ってありますよ、アドベンチャーズインモダンレコーディング。
そうなんですか。ソロアルバムでもまだ他に次の曲を紹介してほしいんですけれど、
次の曲はね、はい、3枚目なんです。星空のアコーディオンっていうアルバムから、割とあのネットでは評判がいい Friends of Friends っていうのを聞いてください。
まずその曲を聞きましょう。岡田徹さんの Friends of Friends です。
ウレッテのアルバムは iTunes Music Store で絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
岡田徹さんでフレンズ・ソー・フレンズでした。
このフレンズ・ソー・フレンズは当時あのプロデュースしてたいろんなアーティストが参加してくれてて、
はい、
ビギンとかそれからガーランドとか久保田くんがコーラス一人でやってたりとか、
はい、
いろんな人たちの声が入ってるんですよこれ。まあそんなとこも聞きどこかな。でもあまりにもたくさん呼んだんで誰が誰だかよくは分からないという。
声はちょっとどこで誰が立ってるのか聞いてみたんですけど難しいですね。
難しいよね。まあ、リードボーカルみたいなのは、はい、エフェクター通して僕が歌ってるんですよ、ボーコーダーみたいなのは、
はい、注意して聞いてみましょう、
はい、これはお買い求めいただいて、はい、あのゆっくり詮索してください。
バルブレーブルから出て、
結果がありますね。
そうするとあと岡田さん自身もキーボーディストなんですごくテクノロジーに対して造詣が深いと思うんですけども、これからソロアルバムを出す時っていうのはやっぱりインストルメンタルでもっともっと卓録というか自分自身で録音できるような方向性でどんどん作っていくんですか、これからのソロアルバムは。
ちょうど、まあ、ソロアルバムそろそろ、はい、あのやりたいなと思って、今回はね歌物に行こうかなと。
そうなんですか。
ピアノちょっとメインにしようかなと。
意外ですね。また、
うん、まだそういうもの出してないんでよく考えたら、
はい、
そういうのもいいかなと。
あ、今ここでまたラウンジをやればちょうどウケるような気がしたんですけどそこをあえてやらないで歌物に行くというのが岡田さんらしい気がしました。ちょっと
ちょっと参考意見として揺らうかもしれない強くて弱気がこう解いた返し状態だから。
じゃあそのソロアルバムにもぜひ期待したいです。
はい、
はい、そういうわけで岡田さんをお迎えしてお送りした4回目は主にソロワークについてお送りしました。エレキテーズラウンジ、お相手は上原健一でした。そして、
はい、ポリムーグと
ムーンライダーズ岡田でした、
はい、またぜひ次回もよろしくお願いします。84.2